を持ちて働いてくださった様に期待して平安を持っていきたいと思います。感謝します。ですね、今選挙の審査員さんの方々はこの、今回の選挙の iPod を使って生放送ですね、今回、流されたということでありましたけれども、映像の働きがして、こう、進んでいます。この白馬キャンプにおいてもですね、白馬スナイルドールキャンプにおいても、クリスチャン映像祭というのがあってですね、それに、いろんな作品が出されることになりました。で、福岡からもですね、高知兄弟が、道見さんとしてですね、作ってくださって、教会紹介の、ね、動画がですね、出されています。ぜひですね、また見てですね、また、こう選ぶ投票がありますので、ポチッとですね、組織票はいけませんけど、もしよかったらですね、いいかなと思ったらですね、ぜひ、入れといていただきたいというふうに思います。それでですね、いろんな、たくさんこう、おかげなんですけど、いろんな作品があってですね、個人の証とかですね、素晴らしいのがたくさんあります。映像もですね、素晴らしいのがありますので、ぜひですね、見ておいていただきたいと思います。神様、これからたくさんの方々に映像を通してですね、こう触れようとしておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。また、YouTube とかいろんな形でですね、映像を通してこう、いろんなことが一気にこう世界にこう広がるですね、時代になってますけど、それを、だからこの福音のためにですね、持ちようとしているということをですね、覚えて、それにしていただきたいと思います。で、ただ、映像って言ってもですね、こう、脚本を書く人とか、こう、さっきは赤崎さんお話ししましたけど、お話がこう、上手な方とかですね、それから、こう、絵を描いたりとか、こうですね、いろんなこう、賜物がですね、こう、カメラで撮ったりとか、いろんなですね、こう、編集したりとか、いろんな賜物が必要なんですね。ですから、皆さんですね、ぜひ、映像の、教会の映像もこれからできてくる、さらにできてくると思うんですけども、いろんな形でですね、協力していっていただきたいというふうに思います。それですね、今週は白馬キャンプが持たれます。白馬スネルゴイキャンプという名前がですね、変わりました。で、スネルゴイっていうのは、道路車っていう意味なんですけども、その、道路車っていうですね、この、なんていうんですか、こう、岩場に向かって神様道路車の方々を立て上げていかれるというですね、そういう意味合いであります。また、もともとですね、福井派の教会の中でスノルゴイキャンプっていうのがあったわけなんですけど、それはそこからこう、神様の働きが起こっていったんですね。ですから、いろんな豚の卵の働きがからですね、岩場に向かって本格的に始まってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、たまものシュータトップですね、が、メイン のキャンプであります。で、私はですね、私は、イゲントイゲノトキャンパスですね、去年続いてですね、やりますので、お願いください。イゲントイゲノトキャンパスも素晴らしいたまものなんですけど、まだ開かれてないことということと、みんなに人気がなくてですね、ですので、ぜひですね、いろんな方々が加わってこられるようにして、お願いしていただきたいと思います。威厳は信仰のバイクと言われてますけど、威厳を語ることを通して私たちは祈りがすごく助けられていきますし、またどんな時でも祈ることができるようになります。また悪霊とかですね、そういう問題に関してですね、非常に強くなるんですね。威厳を語ることを通してこの悪霊はこう追い詰められ追い出されてきますし、私たち自身がこう霊で祈ることを通して詰められていきます。で、誰でもですね、神様に求めれば与えられますので、聖霊がプラスのものですね、受けて、聖霊はもう信者の方々一人一人に全ておられるんですが、聖霊の満たしっていうのがあります。で、その意味を語ることができるようになって、行くとさらにですね、こう、強められていきますので、ぜひですね、求めていっていただきたいと思います。で、そういった賜物の働きがですね、こう、開かれていきますので、訓練していきます。で、今、305名の方がですね、集まってきているということです。ぜひ、お願いください。で、今、福岡教会からですね、私と妻と、また、あと、鈴木伝道師がですね、今確定になっています。この方々が集まっているように、またお願いしていただければと思います。で、さっき言われました、映像の方がですね、コンテストといいますか、映像祭と、それから、いろんな作品をこう、見る、コンテストするのと、それからセミナーはですね、あります。ですから、そちらの方ですね、 一般の形でですね、加わっていけるようにですね、増えていただきたいと思います。今のところですね、佐々木さんに言っていただこうかなと思っているんですね。で、佐々木さんが監督さんみたいになってですね、非常にこう、たまに開かれて帰ってくるということですね、期待しているので、いますけれども、いろんな、映し方とかですね、具体的に、舞台に、佐藤さんとか舞台におられたらと思うので、いろんな、こう、アングルとか、そういう、こう、映す方のことなんですね、いろんなノウハウとかも知ってくださるんじゃないかなと思うんですが、セミナーがありますので、ぜひお祈りください。ね、あと、ご質問が出てますので、お祈りください。九州では、長崎ブリックホールのラウンジコンサートというのは素晴らしい、ブリックホールのところで、そのコンサートを持っています。それから、UV ガイド受賞式ですね。クリスチャンアカデミー賞みたいな感じの、アメリカの映画賞なんですけども、ムービーガイド賞の受賞式の様子が載っていますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。それから、感謝と賛美リバイバルキャンプのですね、ことが載っています。もうあと1ヶ月なんですけど、3月の下旬から、4月の初めにかけて、感謝と賛美リバイバルキャンプが使わされますので、ぜひですね、一緒に帰れる方は参加していっていただきたいと思います。ハリウッドで歌ったりとかですね、ぜひ水道印刷の方々も、ハリウッドの方ですね、チャレンジしていただきたいと思います。そうですね、あと癒しの証がですね、載っています。これは、肺が癒されたという証ですけども、ぜひ証をですね、読んで用いていっていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、先週は、あふれるばかり感謝しなさいというところからですね、コロッセの2章から学びました。特にこう、キリストの体である教会に私たちがいて、こう感謝、あふれるばかり感謝するときに、神様の御業がですね、一人一人に表されていく、その実質が表されていくということをですね、学びました。で今日はですね、この、ルカの、福音書のところはですね、ルカ18のところですね、見ていきたいというふうに思います。で、ここは有名な、ペテロの水上歩行って言ってですね、水の上を歩いたところであります。で、ペテロだけがですね、水の上を歩くっていうことをですね、弟子たちの中ですることができました。しかも2回ですね、1回溺れたので、イエス様にこう手を引いていただいて、2回、水上歩行するっていうことをですね、奇跡を体験したんですけども、で、このところからですね、神様が私たちに与えてくださるですね、この恵み、また信仰当事者の技っていうことに関してですね、見ていきたいというふうに思います。ですね。それでは、ごめんなさい、マタイ、失礼しました。マタイの、14章のところですね、ごめんなさい、違った章でしょ。マタイの14章のところを開きして、22節からお見出します。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。この五千人の給食っていうのはこの前なされているんですが、その後ですね、この人々がイエス様をこう王様にですね、こう興奮して、王として立てようとしていったときに、このイエス様のこの、御心と、神様の心と違うようですね、イエス様は十字架にかかるために来てくださって、私たちの罪をあなたに来てくださったので、政治的な王様をですね、求めていったわけなんですね。で、それをですね、そういう王様に担ぎ上げられそうになるので、その弟子たちをもう、そういうことに巻き込まれないように、さっさとですね、攻撃しに行かせました。そして、その間にこう自分で群衆を改善させてしまわれたんですね。ちょっとお伺いしちゃったんですけど、今ですね、いろんなことが、そのデモが、Facebook とかインターネットとしてどんどん広がっているわけなんですけど、今リビアのことがですね、これでもね、すごい状態になっていますけども、リビアは、 聖書に出てくるんですね。終わりの時にこの、エゼキエル書のところに出てくるんですけども、ですから、何かこう聖書に出てくる国がですね、こうまた出始めてきたっていうのはですね、さらにこう終わりに向かってのですね、あの事柄をこう主がこう見せておられるといいますか、こう私たちがそのことを注意して見ていかなくちゃいけないことだなということをですね、あの覚えていきたいというふうに思います。お開きならずんですけど、エゼキエル書の38章のところで、ペルシャとクシュとプテとプテも彼らと共におり、皆盾と兜とをつけていると言われています。でこのプテっていうのは北アフリカのリビア地方と書かれていますけども、ですからこの、こういう方々がですね、つまりイスラエルの周りが全部こう敵にこうなっていくわけですから、今エジプトもこう周辺でですね、あの、政権が倒れたことを通して平和条約がですね、こうまた崩れていく可能性もありますし、こう、まあ、聖書に書かれていることがですね、こう進んでいくということをですね、私たちはこう見ておきたいというふうに思います。またそういうところの目標を注意深くですね、見て、いただきたいと思います。で、ちょっと言いましたけども、イエス様はですね、あのここであの、群衆を解散させたんですね。そして、すぐにこの船でこう向こう岸に弟子たちをやるんですね。そして23節を見せます。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったらまだそこに一人でおられたとあります。でイエス様はあの祈るためにですね、時間をとってですね、あの祈られたんですね。まあ、私たちもあの何かしながらとか歩きながらとかですね、さっき威厳のことを言いましたけど、威厳祈るならばどこでもいつでもこう祈れるわけですね。それは素晴らしい恵みなんですが、同時にある時間ですね、こうある時間こう膝を折ってって言いますか、神様の前にこう出てですね、時間を捧げて祈るっていうことですね。それも重要なことであります。イエス様は必ずこうすごいこう五千人の給食とか奇跡をなされるんですが、その後に一人になっておられるんですね。そして深くこう神様と交わっているっていうことを見ることができます。そしてその後ですね、夕方になったんですね。しかし24節、しかし船は陸からもう何キロメートル離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたと思います。であのガリラ湖はすごく大きい湖でですね、確か10キロと4キロぐらいだったと思うんですけど、縦横ですね。ですから大きな、湖なんですけども、で、風が向かい風で悩まされていたんですね。であのプロの漁師の彼らがやってもうまくいかないわけですから、ガリラ湖出身ですね。ですからものすごい大変なこう風だったんだなと思うんですね。で、まあ、最初からあの風が吹いてたらですね、やめっぺってことになるんですけども、あのイエス様が行けって言われてですね、行ってですね、途中まで行ったら風が吹いてきたんですね。そして行くに行けない、帰るに帰れないですね。でも転覆しそうになっていったわけですね。であの私たちもですね、あの神様がやりなさいって言ったから やったりですね、あの、これをしなさいって言われたからこう神様に従っていくときに、あのそうしたら神様に従ったら何でもいいことがあったですね。何でもこのうまくいくっていうのさにこの私たちはこう思いたいんですけども、でも実際にはここにあるように、神様に従ってきたら嵐が来たとかですね、神様に従ってきたら問題が起こったとかですね、それが新たなんですね。であのさっきあの、私のようなこう明かしてくださいましたけども、ですね、コンサートの前にこう頭痛と吐き気とかですね、来るとかですね、やっぱり行ってみないとわからないことってありますね。そしてそういういろんなこうことが起こったりします。そしてでもあのその問題が起こることはですね、実はこう神様をもっと深く知るですね、あの時になるということをですね、覚えていただきたいと思います。で弟子たちは従っていったんですが、すごい嵐の中に入ってしまったんですね。25節、すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上にいて彼らのところに行かれた。で真夜中ですね、3時、こう、草木の根を打ち水時とか言いますけど、本当にですね、こう、そんな時間にですね、イエス様を湖に上げていかれたんですね。逆に言うと、弟子たちはこう3時まで一生懸命こぎ上げられていたわけですね。真夜中の真っ暗の中で、しかもこう、プロの彼らがやってもですね、こう船をですね、転覆させないようにするのが精一杯だったわけです。で、前、ちょっとテレビ見たことありますけど、船を ちょっと嵐の時はですね、一人がこう水を一生懸命こう書いて出してですね、一人がこうなんとか船を立て直そうとしてですね、いろいろこうするわけですね。ですから夜中の3時にだったんですけど、眠るどころかですね、本当にこう、転覆の危険の中で彼は必死にもがいていたわけなんですね。でそこにイエス様がこうやってきたわけです。で26節、弟子たちイエスが湖の上を歩いて来られるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさの上がり叫び声を上げた。弟子たちはその時に白いものがですね、湖の上を歩いてくるのを見て、うわーっと思ったわけです。で幽霊だと思ったんですね。でイスラエルはですね、なんか湖とか海の上に幽霊が出るそうですね、っていうふうに言われているそうなんです。でだから彼はですね、びっくりしちゃったわけなんですね。で日本はこうお墓とかにこう出たりするわけなんですけど、出るって言われるんですけど、 でもイスラエルはですね、なんかこの日当たりのいいですね、オリーブ屋のとこもそうなんですけど、こう日当たりのいいところにも墓があったりするんですね。これはこう、彼らが私たちが復活するということを知ってるから、彼らがみんなこういうところにですね、置いたり、こうお墓は明るいところに置くんですね。だからお墓で幽霊が出るとか、そういうふうにですね、まあ、言われて、向こうは言われてないんですね。で、湖の上にですね、この、そういう、出るとか言われてたので、もうびっくりしたわけですね。そして、ゆらゆらゆらゆらなんかこう、エスタムがですね、歩いてこられたわけです。で、こう、叫び声を上げたんですね。27節。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私とは恐れることはないと言われた。イエス様はこの時に、すぐにですね、もう少しですね、脅かしてやろうとかですね、怯えさせてやろうとかですね、ちょっとですね、懲らしめてやろうとかですね、そういうことはなかったんですね。すぐに彼らに話しかけてやる。だから本当にこう、恐怖のあまりを怯えていた彼らに、すぐに声をかけてくださったんですね。神様は私たちが本当にですね、叫んでいるとき、苦しんでいるとき、悩んでいるとき、ご存知なんですね。そして言葉をくださるんです。だから皆さんですね、この言葉をですね、受けていただきたいと思うんですね。で、私は以前、長野に行ったときにこう病気になってですね、そして仕事ができなくなっていったんですが、でそのときに、そういう、なんて言いますか、こうどうしようもない状況の中で、でもこう、神様を求め始めたんですね。神様の言葉をください。神様ですね。特にこう聖書を読み始めたんですね。でその時にこう、いくつもいくつもいくつも神様の言葉がですね、与えられてきました。で、神様はですね、確かに言葉をくださるということをですね、覚えていきたいと思います。もちろん聖書全体を通して語っていますので、聖書は全部私たちに対する約束なので、感謝しなさいと言ったら感謝すると、その恵みが表されるわけですね。ですね。それとともに、個人的にこう語られてくる言葉があるんですね、読んでると。でその言葉をですね、私たちがこう聞くっていうことはですね、重要であります。で、28節、また続きをします。すると、ペトロが答えていった主よ、もしあなたでしたら、私には水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。ですね、ペトロは時々ですね、こう変なことを言うんですね。で、そして、こうびっくりするんですけども、ですね、水の上を歩いてここまで来いとお召しになってくださいって言ったんですね。で、素直にですね、助けてくれるって言ってるんですから、しっかり先生恐れることはないって言ってくださってるんですから、ただ素直に助けてもらえばいいじゃないかとですね、思ったりするんですが、しかしペトロはですね、なんかイエス様のところに行きたかったみたいですね。そして、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いと、お召しになってくださいですね。ですね、そういうふうに言ったんですね。で、ペトロはですね、この、神様に奇跡を求めていったわけなんですね。で、皆さんですね、神様に奇跡をですね、求めたことがあるでしょうか。こうしてください、ああしてくださいですね。で、バラディタ牧師さんですね、言っておられたんですけど、日本のクリスチャンはですね、とても賢いんだけど、その腹毛っていうんですか、夜の前にも考えてですね、私はこのぐらい献金していて、このぐらい教会に行っていて、このぐらいのことをしているから、まあ、願いはこのぐらいで、このぐらいにしとこうとですね、で、神様よろしくお願いしますって祈ってですね、でまた答えられたら、あ、これでよかったというふうにですね、思ったりとかですね、この計算してですね、頭の中で、神様のこう、 では前に自分で計算してこう考えていってですね、祈ったりする人が多いということなんか言っておりましたけど、ここでペトロはですね、自分がふさわしいからとかですね、なんか自分に力があるからとかですね、何かイエス様に従えたからとかじゃなくて、ただイエス様にですね、こう育ってイエス様にですね、奇跡を求めたんですね。皆さんですね、どうぞ奇跡をですね、ですね、求めていきましょう。で今のお祈りの中ですね、こう感謝ということがよく語られていますね。そして全てのことを感謝するって素晴らしい恵みが私たちに与えられています。感謝すると悪いことの背後にある神様の素晴らしい計画が表されてきます。でもその私たちもその感謝するんですが、例えば私だったらですね、何々を与えてくださいって祈るんですが、その時ですね、まだそれがないことも感謝しますって感謝するんですね。でもその時ですね、はっきり分かることがあるんです。神様全然期待してないなって思うんですね。それで自分は神様にですね、こうしてくださいって祈ってるけど、全然本当は神様に期待してないなっていうことをですね、自分の信仰をですね、なんかこう見えちゃうんですね。それでそこでまたちょっと悔い改めて、そしてまたそのことも感謝、主に期待してないことも悔い改めて感謝して、でまた求めていくんですけども、で実はなんかこう神様にですね、こう求めることをこうやめてしまっているとかですね、そういうことが私たちの中にあるんだと思いますね。そしてペトロたちのように困難が来たり問題があってもこう神様に求めないという時ですね、私たちはあるんじゃないかと思うんですね。でもペトロのようにですね、こう厚かましくと言いますか、大胆にですね、神様にですね、求めていく必要があります。でペトロはですね、ここに行ったんですね、水の流れでここまで来いとお見せになってください。奇跡をですね、求めたんですね。で、イエス様はその時に、いい加減しろって言われてですね、そこでこう、船の中にいなさいってですね、こっちは助けてきてあげるんだから、もうその中にいなさいってですね、余計なこと言わんでってですね、そういうふうに言われなかったんですね。ここでイエス様はですね、来なさいって言われたんですね。皆さん、神様はすごく大きい方なんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。今の、関西ですね、長老しておられるヨハネ森牧師とおられますけれども、ヨハネ森牧師はですね、熊本の方出身の方なんですけど、救われたばっかりの頃ですね、救われたばっかりの頃、新聞の配達のお仕事をしてた、新聞の会員のお仕事をしてたんですけど、それはすごく良かったんですけど、パチンコが好きなんですね。それでパチンコを、していたわけなんです。で、救われたのでもパチンコはやめるって言うんですね。もうそういう掛け事はギャンブルですね。九州すごいですけど、ギャンブルはやめるっていうことで、したんですけど、救われてすぐの頃、家賃がちょっと足りなかったみたいなんですね。全然高くなってしまって、その時に、祈ったそうなんですね。神様、すいません、一回だけよろしくお願いします。勝たせてください。パチンコで勝たせてくださいって。祈ってですね、それからパチンコ行ったんですね。信じられないことですけど、そこでですね、勝ったんで、そして家賃をですね、家賃を与えられたんですね。で、またですね、また少し経ってからまた困ることがあってですね、神様、もう一回よろしくお願いしますって言ってですね、今度大負けしてしまってですね、それからはしなくなったということなんですけども、でも、もちろんパチンコは、お勧めしませんし、多くの人たちがこうですね、財産をなくしてしまったり、本当にそこにはですね、サタンがはっきり働いています。けれども人の罪とともにサタンがはっきり働いて、ギャンブルが働いています。こう人生を破壊して、家庭を破壊していくわけですね。全然それはお勧めしないんですが、しかし神様はすごく大きな方で、私たちがですね、求めることに関してですね、あることに関してはですね、こうOK してくださるんですね。だから私たちはこれはダメだから、私はこのぐらいだからですね、このぐらいしか神様に答えてもらえないだろうとかですね、私たちはそういうふうに思う必要はないんですね。神様は私たちを愛しておられてですね、神様は私たちはそれを求めるならば来なさいとかですね、与えるって言ってくださる方なんです。もちろん心じゃないことはですね、答えられませんけども、またあることはちょっと時間がかかってですね、与えてくださることもある事柄もありますけれども、神様は私たちの祈りを聞いておられるんですね。ちょっとですね、開きたいと思うんですけども、 使徒の働きのところをですね、ちょっと祈りの方に行ってしまったんですが、すみません、ごめんなさい、使徒の働きのところですね、4章のところ、すみません、ちょっと聖書が変わってしまって、すぐ出てこない。すみません、使徒の働きの10章ですね、失礼しました。10章のところですね。実証のですね、一節からお読みいたします。3番のことは247ページです。使徒の働き10章1節を読みします。さてカイザリアにコレネリオという人がいて、イタリア隊の部隊の100人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を連れ差し込み、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼が御使いを見つめていると恐ろしくなって、主は何でしょうかと答えた。すると御使いはここ言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ、今、ヨッパの人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペトロとも呼ばれています。この人はカーナメシのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は上にあります。ここで、コルネリオっていう人がですね、ここに出てくる。まあ、ユダヤ人から見たら異邦人ですね。イタリア隊の、部隊100人隊長なんですが、その人がこう祈っていた時に、御使いが来たんですね。その時に何て言ったのかというと、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられていますと言ってですね、皆さんですね、彼は異邦人であって、そして、イタリア人から見たら、約束外の人なんですけれども、もう神様はですね、もちろんその新約時代で法人の方も私たちも含めて救われるわけなんですが、彼の祈りというのはですね、施しは覚えられているんですね。皆さん、私たちの祈りはですね、どんな小さな祈りもですね、神様の前に覚えられているんです。そして蓄えられているんですね。ある祈りはすぐに答えられないかもしれませんけども、神の前に立ち上って覚えられていますと言ってですね、ですから皆さんが喜んで捧げた経済や、また時間や、それから祈りですね、いろんなものが賜物の、すでに自分が捧げた賜物とか、神様はそれを本当に喜んでおられて、覚えておられる方であるということを覚えていただきたいと思います。ですから祈ることをですね、神様に求めることをやめないでですね、いただきたいと思います。ちょっと戻りますけれども、マタイのですね、14章のところですけども、そしてですね、求めた時にイエス様答えてくださったんです。来なさいって言われた。そこでペテロは船から出て、水の上をやってイエス様の方に行ったと思います。で、イエス様は来なさいと言ってくださったんですね。それで、その言葉を信じて、ペテロはなんと船からですね、出て、水の上をこう歩いてイエスの方に行ったとあります。ね、で、本当にこう、奇跡がですね、そこで起こっていったんですね。長崎にですね、飲み屋さんっていう、マグロ漁船に乗ってた男性の方がいるんですけども、今、検診しておられるんですが、船っていうのはですね、漁師にとって、命なんだそうですね、特に遠洋漁業っていうか、遠くに出たときには、もう船から出ることは死を意味するわけですね。だから船っていうのは漁師にとって、ですね、この船員にとっては命であるということなんですね。でもここでペテロは水の上を歩いていたわけですが、船から出てたんです。だから自分の、なんて言いますか、こう自分を守ってくれているもの、そこから出てですね、こう信仰の歩みを始めたんですね。で、そしてイエス様の方に向いて歩いていったわけなんです。皆さん、私たちもイエス様との言葉をですね、あるならば、奇跡が起きます。そして、イエス様の言葉があるならば大丈夫だということをですね、覚えていただきたいと思います。道の上を歩いてですね、行くことができるんだということをですね、覚えていただきたいと思います。で、私も、 献身というか、長野に行った時にですね、神様からすごい困難の中にあったんですが、言葉をたくさんいただいたんですね。で、その言葉というのはですね、確かにこう真実でありました。実際、この言葉に信頼して、こう、踏み出していったんですけど、確かに神様は東京に道をこう開いていってくださったんですね。で、この言葉があれば大丈夫なんです。でも、どんな状況だっても、言葉がないとですね、皆さんですね、それは危ういっていうことですね。特にこんな時代になったらですね、危ういっていうことをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。でも、言葉があるならば、どんな困難な状況にあったとしても、ですね、話の中にあったとしても、大丈夫なんですね。水の上を歩いていけるんだっていうことをですね、神様の技が表されてるんだっていうことを覚えていただきたいと思います。ね、ペトロはですね、こう水の上を歩くことができたんです。で、この後ですね、怖くなって沈んでしまって、風を見てですね、現象を見て、あ、なんで私は水の上を歩けているんだろうと思ってですね、急にこう、イエス様じゃなくて他のものが夢に入った時に、こう、ズブズブズブズブと沈んできてしまったんですね。でもすぐ彼が助けてくださいって言って、特に、イエス様すぐに手を伸ばして助けてくださったんですね。私たちも失敗しますけど、でもすぐにですね、助けてくださいって言ったら神様助けてくださるので、大丈夫なのですね、神様にですね、求めていきたいと思います。そして、でもイエス様はですね、この手を掴んで、こう、不正を踏む中で導いてくださったんですね。ですから、ペトロは2回目はイエス様に手を引いてもらって一緒に船まで歩くことができたんですね。奇跡を2回ですね、体験することができたわけです。で、このペトロのですね、信仰を通して私たちは確かにこの、神様が奇跡をなさる方であり、また神様が言葉をくださるときにですね、それは起きてくるということをですね、覚えていきたいと思います。ね、今月の3月号の月刊誌のところにですね、下関教会のヨハネ牧師のことがですね、ヨハネ牧師のメッセージを、ヨハネ松田牧師のメッセージを書かれています。この中で、ですね、ヨハネ牧師は、信仰宗教って言いますか、そういうところですね、こう、のご家庭でですね、生まれて、いろいろこう、なところを通ってきたんですが、教会に導かれてですね、エス様を信じて救われて、いました。そして、その後奥様と出会って結婚したんですね。そして子供さんが生まれたんですけれども、その後ですね、ちょっと試練が来たんですね。仕事とかストレスが重なって体調を崩して、自律神経失調症と、精神障害、疾患を患ってしまったということですね。そして仕事を休職するまで悪化してしまったんですね。良くなったかなと思うと悪くなるですね。それの繰り返しだったんですね。でもギリギリのところを過ごしていて、毎日が不安で不安で仕方がない状態だったということなんですね。でもその中でこう教会につながり続けたんですね。そして、その中で、不思議な方法でこう、まあ、癒しがこう起こっているというこうですね、教会、主の十字架クリスチャンセンターに導いて神様をくださったということなんですね。でも、この主の十字架教会に導かれてるんですけど、すぐに癒されたわけじゃなかったんですね。でもその中でイスラエルチームにですね、参加したときにです、ね、大きな変化が起こるんですね。イスラエルチームに参加したときに言葉が来たんですね。それは癒すっていう言葉じゃなかったんですけども、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと。こう神様の降臨です。召しの言葉が来たんですね。それでそのときに彼は、うちの人は強められてですね、そして、なんかそこからですね、不思議なんですけど、今まで服用していた精神疾患の薬を完全にこうやめることができるようになって、飲まなくていい状況までどんどん回復して、発作も出ることなく、発作もなくなってですね、完全にこう癒されていったそうなんですね。で、最悪の状況だったんですけども、神様から言葉が来たんですね。その時に、それは直接癒すという言葉じゃなかったんですけど、神様の召しの言葉は人生の、その人の人生に対するですね、神の言葉だったんですけど、その言葉としてですね、全く癒され、また、この、新しい人生が始まっていったんですね。で、皆さん言葉はですね、言葉があるときに神様のですね、技をなされます。そして、それを私たちがこう、信じることが大事であるということをですね、覚えていただきたいと思います。ね、この時、ですから、自分がどんな状態であったとしても、神様はそう語ってくださるので、私は大丈夫だとかですね。まあ、取り出した人だったら、取り出した人はもう大丈夫だとかですね。 私はどうであれ、神様が語ってくださったから、進んでいこうとかですね。私たちの信仰というのは、自分にこの土台があるんじゃなくって、神様に、神様の言葉に土台なんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。そして、信じるということがですね、重要なポイントであります。で、ハドソン・テイラーがですね、中国の、宣教の、父であるこのハドソン・テイラーはですね、晩年ですね、この中国の宣教終わって、この母国に帰って、そして、いたときに、彼の宣教団がですね、中国ですごく迫害を受けて大変な状況になったことだったんですね。その時にこう、母国に連絡が来たんですが、彼の周りの人たちはあまりにも年を取っているので、ショックを受けたらいけないということで、教えなかったわけなんですね。でも、ハドソン・テイラーはそれを悟ってですね、みんながなんか隠してるっていうのが分かって、いや、話してくれって言ったんですね。何が起こっても私は、大丈夫だからって。でも、そして、だけど私はもうですね、年を取ってしまって、こう、祈る力がもうないっていうんですね。でも私にできることがある、それは信じることだって言ったんですね。で、ハドソン・テイラーは、もう何もできない状況でした。中国のですね、宣教師の方々に対しても、何の働きもできないし、また、祈る気力もない状況だったんですね。でも私は、それを、神様のですね、言葉を信じてですね、その言葉がこの中国になるということを信じるということができるって言ったんですね。で、私たちもその、自分がどう、うまくいってるからとか、力があるからとかですね、今、こう、それができそうだからできそうじゃないからじゃなくて、神様に何て言ってるのかということをですね、聞いて歩んでいきましょう。神様の言葉が私たちを生かし、成就してくるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、ペテロだけがですね、水の上を歩きました。他の人たちはですね、傍観してたわけですね。ペテロはまたバカなこと言ってるなと思ったと思うんですけど、でもイエス様が来なさいって言われたら、ペテロが歩くのを見てこうみんなびっくりしたわけですね。で、そのことをですね、こう、見ることです。ですから、信仰の歩みをするっていうのはですね、重要だなと思うんですね。何でしたっけ、すみません。秋元牧師のですね、息子さんのベニヤミン君って言うんですけども、ベニヤミン君が小さい頃ですね、今度は感謝と賛美リバイバルチームという名前は変わりましたけど、周りのチームに行きたいってですね、希望してたことがあったんですね。その理由はこう、キングコーンに会いたいということでですね、ユニバーサルスタジオに行くときにですね。で、その時に、会ったんですが、ただもう、お金は全くなかったわけなんですね。でも彼は、お金のこととかは小さいからわからないんですけど、信仰の闇を始めちゃったんですね。僕はアメリカに行きますと言い始めたんですね。で、それがちょっと間違ってしまって、僕はアメリカに住みますっていうことをですね、保育園の先生とかみんなに言い始めちゃったんですね。それで、みんながですね、もうベニ君アメリカに行っちゃうのとかですね、言い始めてですね、ちょっとその誤解があったそうなんですけど、とにかく徹底してですね、アメリカに行けるようにって祈ったり、また告白をですね、徹底していったんですね。そうしましたら、バラケント牧師とこう、地方に行った時にですね、ある方から献金をいただいたんですね。それは、ベニ君のためにっていう指定献金だったんですね。そしてそれは、アメリカの分のですね、費用が全部入ってたんですね。で、朝の先にもそれは、その時だけだったと言ってもらいましたけども、本当にですね、いけることになっちゃったんですね。で、その瞬間に他の兄弟たちもですね、神様がアメリカに行かせてくださいってですね、こう祈り始めたっていうことなんですけども、信仰の歩みをするというのはすごく重要であるってことをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。そして、ペトロにですね、大胆にありましょう。神様ですね、あなたはこうだから、この村しかありませんとかですね、そんな小さな方じゃないんですね。だから、神様に大胆にですね、求めてですね、言っていただきたいと思います。そして、神様がこう私たちに体験させたいと思ってですね、素晴らしい恵みをですね、本当に共にですね、見てまいりたいと思います。それではお祈りいたします。言葉をいたします。29節、イエスは来なさいと言われた。そこでペトロは船から出て、水の上を上げてイエスの方に行った。お祈りします。はい、それからお父様、この言葉ありがとうございます。私たち一人一人もこの水の上を歩いていくことができるように、神様の言葉によって信仰の歩みをしていくことができるように、どうぞ導いてください。神様は何て言ってるのかということを、耳が必要ですけれども、まず聞いて、 確認することができるんですけど、神様が語られたと分かったならば踏み出していくことができるようにどうぞ教えてください。神様の言葉は真実であり、また成就してきますから、ありがとうございます。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところがあるから、その方のためにお願いください。また、手放している方は、その方に心を合わせてお願いください。また、罪があると妨げとなりますので、短く、悔い改めの時を持ってまいりましょう。それではお願いいたします。愛する天のお父様、私たちも一人一人に触れてくださることを、感謝いたします。完全な癒しと回復を与え、また一人一人の問題の解決や、また祈りの答えを与えて導いてください。イエス・キリストに感謝します。イエス・キリストの願いと病になるような人を知る。イエス・キリストによって一人一人の精神と体の命中癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この感謝することを通して、この、確かにこの問題がひっくり返り、あるいは状況がひっくり返ってくる方々がいます。この感謝をしていきなさいと称されます。この感謝をこうある程度ではなくて、あなたは徹底していきなさい。その時あなたは確かに私が要している技を見ると称されます。ちょっと片耳はですね、ちょっと、聞こえが悪い方のためにします。イエス・キリストにあってその方の耳の症状をこの正常の状態に戻って、この御言葉をいただいているんですが、何かこう御言葉がこう宙ぶらりになっている方がいるのが見えます。あなたはその御言葉をしっかりと握りなさい、それを告白していきなさいと称されます。あなたはその握り告白し始めるときに、私の技がこの起こっているのを見ると称されます。私が働き始めるのを見ると称されます。腰痛のためにお願いします。腰のためにお願いします。イエスキリストの名によってその方々の腰の痛み、痛みもこの追加版の働き、イエス・キリストの皆によって命じる正常の状態に戻り、イエス・キリストのその方々の腰痛よ、その方々の力を伝えてください。よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ言葉を受けてきなさい。私はあなたに言葉を与えると称されます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ声に願くば、主よイエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今、御前に集う私たち一同と共に、常しえまでありますように。アメン。それください。感謝します。